Yucho, Letter for Lynx.
支えてくれた言葉がある。守ってくれた手紙がある。森の木々たちは一つ一つ離れて立っているように見えるけれど、深く、ずっと深く地面の下に降りていけば根はつながっている。どんなに細くてささやかでも根はあなたに届いている。鳥たちが安心してさえずることができるように、太陽の光が心置きなく降り注げるように、雨が風が迷うことなくその行方を預けられるように、森は生きている。言葉はあなたの中に生きている。今だから言える大切な言葉、支えてくれたあの人への手紙。ゆうちょ、レター・フォー・リンクス。羽田美智子がお送りします。
ゆうちょ、Letter for Lynx. Letter for Lynx. Today's letter guest.
今だからこそ書きたいあの人への手紙。今週は作曲家の大島満さん。学生時代に出会った作曲家の大先輩、樋口康夫さんからもらった言葉を綴ります。20代の頃、厳しい言葉をくれた先輩たち。その時はさすがに旬となってしまったけれど、不思議に思い出すのは叱ってもらった言葉だったりする。学生時代からお世話になっていた CM 制作会社の秘書の方は、いまだに誕生日とクリスマスにはカードを送ってくれる。文字通り右も左もわからない私を叱咤激励してくださった人たち。その中の一人に作曲家樋口康夫さんがいる。樋口さんは私大島満に作曲家としての道筋を示してくれた。私大島満は学生時代 CM の音楽制作会社でアルバイトをしていた。そこに作曲家として出入りされていたのが樋口康夫さんだった。樋口さんは CM や映画音楽、テレビドラマなどで活躍されていた。手塚治虫さんが樋口さんのバイオリン協奏曲を聴いて惚れ込み、アニメ火の鳥2772の音楽を依頼したのは有名な話だ。その制作会社での私の仕事といえば、譜面のコピーやお昼ご飯の手配、テープの受け渡しなど、いわゆる現場のお手伝い。でも映像監督と作曲家の打ち合わせやスタジオでの録音などに立ち会うことができた。そこで交わされるすべての会話が勉強になった。出入りしている人の中でも樋口さんは近づきがたい独特のオーラを放っていた。怖い、厳しい、何度も怒られた。少しずつ作曲の仕事をやらせてもらえるようになり、樋口さんに曲を披露した。私がこれかっこよくできたなと思うと、つまんないねと一蹴される。反対にシンプルで単純な作品を聞いてもらうと、いいね、自分が思っていたのとはまるで正反対の評価だった。 表面的な華やかさや流行に乗ったものは認めてくれない。それよりも樋口さんが大切にしたのは、本質が人の心に触れているかだった。心の奥の柔らかい部分に触れる音楽を作っているか。私は今もここに戻る。ある日のこと、私、大島満と樋口康夫さんは車の後部座席に揺られていた。スタジオからの移動中だった。ちょうど車がニューオータニに差し掛かったあたりで、私はふと尋ねた。どうやったら仕事って増えますか？すると樋口さんはこう言った。みちるちゃん、そんなの簡単だよ。いい音楽を書けばいいんだよ。そのシンプルな答えを聞いて、私の中でつっかいていたものがストンと落ちた。そっか、いい音楽を書けばいいのか。同じ頃、事務所のオーナーにもこう言われた。みちるちゃん、おいしいお寿司屋さんってあるじゃない。人はさ、おいしいとさ、あそこのお寿司おいしいよって誰かに伝えるもんだよね。私は仕事の関係の方、テレビの演出家や映画監督と仕事の現場以外で会食をしたことがおそらく一度もない。自分の音楽で認めてもらいたい。そんな姿勢はきっとあの時の樋口さんの一言があったからだと思う。いい音楽を書くことに全神経を集中させる。樋口さんとお会いしなくなって随分経ってしまうけれど、あの言葉が今も私を支えている。ある時、簡素なリズムの譜面だけをスタジオに持って行った時、あなたは作曲家なんだから譜面をちゃんと書きなさい。ベートーベンが100年以上経っても演奏されるのは譜面があるからなんだよ、と叱られた。自分の音楽を大切にしなさい。樋口さんはずっとそう言い続けてくれたような気がする。そういえば一度だけ褒められたことがあった。アニメの現場でディレクションを樋口さんにお願いした時、この曲は僕には書けないなぁと言いながら、何度も何度も私の曲をピアノで弾いていた。あの時の優しい表情は忘れられない。そして樋口さんはこう言ってくれた。みちるちゃんは磨けば光るダイヤの原石だから。